戦う者の歌が聞こえるか。ということで始まりました。残酷の残に間抜けの間と書きまして、ザンマ光太郎の戦う者の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、何かに挑戦したい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さあさて、本日はですね、2024年4月30日ということで、ついに4月が 終わってしまいました。と同時にですね、ゴールデンウィーク、ね、皆さん楽しんでますか？結構ね、これぐらいから皆さんゴールデンウィーク突入されてる方もいるのかもしれませんということで、今日私は、ね、こちらの方でお話しさせていただきたいと思っております。今日のお話はですね、めちゃくちゃ面白い本に出会わさせていただきました。もうすでにベストセラーになってるのかなというふうに思うんですけども、やりたいこともやるべきことも全部できる。続ける思考。著者がですね、井上新八さん、発行所が、株式会社ディスカバー21。こちらめちゃくちゃ面白い本でした。というか、私ちょっと変わりました、この本を読んでですね。この井上新八さんという方がまたすごく面白い方でですね、ブックデザイナー、または習慣家 という習慣の家と書いて習慣家。と呼ばれてる方なんですけれども、独学でですね、ブックデザインをやったりですね、どうやらその、帯、ね、本の帯をもっと広くしていろいろ書けるというようなことをですね、改革したり、あとはいろんなこうベストセラーもですね、実はめちゃくちゃ書かれていると。デザインした書籍ですね。デザインした書籍もベストセラーがたくさんあると、いうことらしいです。あとは、写真展をやったり、短歌をやったりですね。ものすごくいろんなことやられてるんですよ。で、その方がなぜそういうことが、たくさんのことができているのか、という秘密がですね、この本の中に書かれてるんですよ。まあ、私もですね、そういう意味では、かなりいろんなことをやりたい人間なので、時間足りなくてしょうがないですよね。もうやりたいことがたくさんありすぎて、そんな人におすすめです。ということで、この中でですね、特に私が突き刺さった言葉がありまして、それをこれからちょっとご紹介させていただきますけれども、で、それをですね、私なりのちょっとイノベーションフレーバーを振りかけて、まあ、もしくは私が学んだことをですね、私なりの勝手な感想解釈ということをですね、ちょっとお話ししてみたいというような回でございます。まずはですね、じゃあその、この井上新八さんですね、どういうことを言っていることが私に刺さったかということをご紹介させて、これ引用させていただきますね、まずは。いきますよ。時間をかけるということは、続けることの先にある。きっと私は、時間をかければ好きを見つけられることに気づいたのだ。だから、続けることが好きになったのだと。次いきますよ。何のためより、なんとなくを大事にしよう。小さな小さな一歩を積み上げていこう。とにかく、誰にでもできることを、誰もやらないくらい続けることだ。それが個性になり、武器になっていく。今すぐ、何にもならなくても、無意味に思えても、続けた先に、きっと希望がある。こういうこと言われてるんですよ。で、このね、ちょっとした、引用文にですね、今回のこの本の中身が私は凝縮されてるな、というふうに思いまして、ここからですね、まあ、私が感じ取った、3つのことですね、ちょっとお話しして、もう勝手な感想解釈ですね、ここからね。今の引用文だけでも相当面白いですよね。相当学びがあるんですけども、ここから私は3つお話しさせていただきます。まず1つ目、思ったことは、 パッションの源は、続けるから発見できるということをね、私はここで発見したわけですね。これ何を言ってるかというとですね、何をしたらいいのかわからないんですと。まあ、もしくは私にはどんなことが合ってるのかわからないというご相談をですね、やっぱ受けることも結構あるんですよね。で、私自身もですね、何やったら俺って何が向いてんのかなとかね、いうことはね、ずっと考え続けてきたということはあるわけですよね。で、音楽やってみたりですね、いろいろやってみたらいい、その中でちょっと見つけてきた感はあるんですけれども、でもやっぱりそうは言っても、なかなか悩ましいところですね。自分に合ってることって本当は何なんだろう。だから神様がね、お前はこうして生きるのが天命であるとかって言ってくれたら、ね、これが天職であるとかって言ってくれたらいいんですけど、心が決まるのかもしれないですけど、誰も言ってくれないですよね。そういう意味で、まあ、自分が何にこう時間をかけたらいいのかと、何に人生をかけるべきなのかってこと、やっぱりすごい悩ましいテーマだと思うんですよね。そこに一つ答え出してるんですよ、これ。ちょっとびっくりですよ。で、私がいつもね、このコーナー聞いていただいてる方はよく言ってるのは、それはパッションの源にあるって言ってるわけですね。パッションの源って言ってるのは、縦軸にポジティブ、ネガティブ、そして横軸にオープン、クローズ、これ4象限を切ってみようと。で、そうすると大好きなことがなんかあるでしょうって。今まで人生の中大好きなこと絶対ありますよねと。まあ、もしくは、誰かが喜んでくれて、それがね、すごい良かったなと思ったことありますよね。これリタって言って、リタパッションって言ってるんですよ。で、もう一つは、個性派パッションって言ってるんですけど、やっぱり自分はこういうことでやっていきたいんだと。自分ってこういう人になりたいというその個性をね出していく。これ個性派パッション。そして4つ目が成長パッションって言ってるんですけど、誰にも負けたくないと。もしくはこういうことをね、もっともっとやりたいんだと、ね、いうような、まあ、脱出パッションとも言ったりもするんですけど、まあ、そういった中から自分ってどんなことなんだろう、どんな人なんだろうみたいなことを出してくると、もしくはその中で、今までこういうことやりたいと思ってました、そういえばみたいな。会社入るとき俺そういえばこういうふうに思ってたみたいなことを、ね、思い出してみようと。まあ、そういうことによってですね、ちょっとそこに実は自分がすごくパッションの源となるヒントがあるから、まあ、それに関連することをね、なんかいろいろやってみるっていうのもいいのかもしれないねと。これがまず一つ、私がまだね、どういったことにこう自分をかけたらいいのかわからない場合に、まあ一つやってみたらいいんじゃないですかっていつもお話ししてるんですけど、それとはですね、またさらに角度違うんですよね。でも、そうは言ってもですね、私はね、本当なんだかちょっと本当なんかこう、はっきり好きなものもないし、ね、なんか誰かが喜んでくれた経験もないし、まあ個性って言われてもね、っていう。で、あと、まあとりあえず、今まずは成長といってもね、そんなに今なんかこう差し止まったものはないというような場合もあるわけですよね。で、その時に、これね、めちゃくちゃ効くんですよ。これ何かっていうと、続けることって言ってるんですよね。続けることからパッションの源が発見できるっていうことなんですね。で、さっきの文の中にね、この時間をかけるってことがあるじゃないですか。で、この、それは続けることの先にあると。で、きっと私は時間をかければ好きを見つけられることに気づいたの。この文章がすごくキーポイントになってるんですけど、実は好きだから時間をかけてやってるんじゃないんですよ。っていう話もあるんですよね。時間をかけたから好きになるんです。という話が一つあるんですよ。だから、ね、この大好きパッションが特にないんですと言った場合においてもですね、何かやってみることによって、でそれをこう時間かけてやってみることによってそれが好きになるということがあるんだっていうことを新橋さんはね発見したんですよね。これご自身の経験がいろいろ書いてあるんですけど、そういうことなんだってことが分かってきたって言ってるんですよ。だやっぱりこう時間をかける、もしくはそれをね、ここでは続けるって言ってるんですよ。つまり、一日にたくさん時間をかけるんじゃなくて、毎日コツコツコツコツ続ける。これにやっぱかなうもんないって言ってるわけですよね。で、その続けることが実はすごく好きになるんだと。つまり、それが 大好きパッションの種になるってこと言ってくれてるんですよね。だからもし何もね、あの自分ってどういうことなんだろう、どういう人になりたいのかも何もわかんないっていう場合はですね、何でもいいからやってみる。ちょっと気になることをとにかくやってみる。で、それを続けてみる。つまり毎日やってみるってことなんですね。で、そのうちにそれが好きになってくると。だから、たくさんやっていいんですよ。それもしかも。毎日ちょっとずつ、たくさんやっていいんですよ。で、その中で、なんかすげえ好きになってきたものが出てくれば、それがおそらく大好きパッションの源になるんですよね。まあ、もしくはね、利他パッションかもしれない。ね、個性派パッションかもしれない。成長パッション。どこかのパッションに火がつくかもしれないですよ。やることによって。でもそれは、続けることによる時間をかけたものに注いでくるのであるということですよね。これは私、素晴らしいことだなというふうに思いました。これ一つ出口になりますよね。これが一つ目ですね。そして二つ目なんですけども、これもまた私すげえなと思ったんですけど、毎日やるから続けられるという逆転の発想があるんですよ。って私は感じたんですよ。つまり、大体その困ってるのは続けられないからじゃないですか。いや、続け、だってね、三日坊主ってよく言ったもんですよね。三日間でなんとか頑張るんだけど、もう四日目からできなくなっちゃう。ね。そういうことたくさんありますよね。今でも私はもう死ぬほどあるんですけども、そこに、メスを入れてるんですよ。で、そこに、ものすごい逆転の発想を入れてて、それはなぜかというと、毎日続けないからですって言ってるんですよ。これすごくないですか？続けられないのは毎日続けないからである。もう哲学的ですよね。やっぱこれはですね、でも私も実は、この YouTube、もしくはポッドキャスト、毎日続けるんですよね。で、今、1110何回まで来てますけど、これね、毎日やってるからできるんですよ。って私も思ってるんです、実は。毎日大変ですよねってこうね、言ってくれる方もいるんですけども、実は違うんですよ。毎日やるから続けられてるんですよ。つまりですね、これ癖にならないと、3日に1回とかってできないんですよ。ああ、今日いい話、仕入れたからやろうとかね。もしくは一週間に一回なんとかこう取りまとめてやろうとかってやると、これも確実に私の場合ですけども、続かないんですよね。なぜかというと、忘れちゃうんですよ。それを でもやろうと決意してたことを忘れちゃうんですよ。で、なんかいろんなことをやっちゃうもんですから、私はね。でも、毎日やってると、これね、忘れないんですよ。つまり、あ、これやんないと気持ち悪くなってくるんですよね。やってねえやと。で、今日やんなかったら明日もやんなくなっちゃうかもしれないっていうぐらいに気持ち悪くなってくるんですよ。で、そうすると、毎日続けることができるんですよね。これね、私本当このポッドキャストやってみて、めちゃくちゃ真実だ、私にとってはですよ、真実だと思ってます。で、他のものはね、まあ、例えばサックスを練習するだとか、曲を作るだとかね、こう時間空いた時に、まあ、本を書くとかもそうなんですけど、時間空いた時にやろうと思ってるわけですよ。ところがね、時間なんて空かないんですよ。空きようがないんですよ。いろんなことやってんだもんだって、いろんなことやりたいんだもん、しかも。で、そうすると、毎日、あ、やってねえやって思うかどうかなんですよね。なのかなって、私の場合ですよ。これ、めちゃくちゃ面白いなと思って、だから、続けたい場合はですね、毎日やることなんですよ。で、それ、毎日やらないと気持ち悪くなると。ほんのちょっとでもいいから。っていうことなんですよね。これがね、もうこれが実はこの本の中の、もう、一言で言えばこれだけだみたいなことも言われているんですよ、小新八さんは。で、私はね、これは本当真実だと思う。で、しかも逆転の発想だと思う。ね、毎日続けるためにはどうしたらいいですかって聞くわけじゃないですか。その答えは毎日続けることですっていうことですから。これ。でも本当にそうなんですよ。これがね、結構すごいところにメス入れてきたなっていう。いや、これがね、2つ目でございますね。そして3つ目。 なんですけれども、パッションの種はなんとなくとちょっとだけで、これはまあちょっとだけ私が加えたんですけど、このなんとなく、さっきもね、何のためよりもなんとなくを大事にしようって言っていただいてるんですよね。で、これがね、また私すごいキラーワードだなと思っていて、パッションの源みたいなね、ちょっと大げさな言い方しちゃうと、いや、それがね、やっぱ人生を支えるんだと。ね、自分の人生、それが天職なんですね、みたいなことになってくるわけじゃないですか。でも、そうすると、いや、私の天職、そんな、どうだろう、みたいなふうに思うわけじゃない。そうすると、手がつかないんですよ、いろんなことに。で、ここで、新八さんが言っている、なんとなくでいいんだと。ね、なんとなくちょっとこれ気になるからやってみようでいいんだと。いうことなんですよね。で、それがプレッシャーにならないということなんですよね。だからそれをなんとなくやっぱり始めてみると、まあ、ある意味ね、まあちょっとね、やってみたいなと、私のサックスみたいなもんですよ。ちょっとね、なんか興味あるな、みたいな感じなんですけど、これがね、やっぱりこう続けることにつながるんですよね。まあ、軽く、要はハードルが下がるんですよね。始めるハードルが下がる。そしてもう一つ言ってるのが、ほんのちょっとでいいっつってるんですよ。まあ、5分間でいいって言ってるんですよ。実は私ですね、これ英会話。ね、全然喋れてないですけど、毎日5分間やってるんですよ。これある、こう、会話できるね、リアルに会話できる、一応サービスやってるんですけど、これ毎日5分間必ずやってるんですよ。で、それは、ちょっと失礼なんですけど、歩きながらとかでやってるんですよ。で、これがまたね、意外と効くんですよね。すごくやっぱり毎日やってると随分違うんですよね。なんとなく違う気がする。まあ、ちゃんと喋れないですよ。喋れないんだけど。だからやっぱりそういう、ほんのちょっとだけやる。私、英語すごい苦手だから、もう30分でさえね、辛いんですよ。もうね。英語脳を使うことがとにかく辛い。だから。でもね、5分なら何とか我慢できるんですよ。ということでやってるんですよね。やっぱりそういうことなんだと。だなんとなくということによってハードルを下げると、そして、プラスほんのちょっとでいいんだというハードルを下げてるんですよね。この2つのハードルの下げ方をすると、毎日ね、やれるんだと、ちょっとずつ。ということなんですよね。私はね、本当に、もう本当素晴らしいなと思いました。ね、ということで、まあ一つはね、そのパッションの源をね、見てみても、何やっても、何やっていいのかわからないという状況でも大丈夫だよという、非常にね、優しいお話だなというふうに思ったのと、で、そのためにはね、なんとなくをちょっとだけ、ほんのちょっとだけやってみると。でも、なんとなくをほんのちょっとだけだったら毎日できるよね、と。ここがポイントなんですよね。で、毎日やって、で、それだけで、実は新しいパッションの源が生まれる原動力になるかもしれない。なぜならば、時間をかけるということが好きにつながるからですね。で、それが、時間をかけたことが好きにつながる。で、それは私のパッションの源で言えば大好きパッションなんですよ。でもこのパッションの源の中でそれがね、もしくは利他につながることだったかもしれないし、もしくは個性につながることかもしれないし、もしくは、自分の成長につながるかもしれない。そういったことをね、ちょっとでもやりたいと、なんか思っていたら、やってみようよってことなんですよ。で、それを毎日やってみようと。で、その毎日やってると、実はそのかけた時間が、すごくそれに価値につながってきて、もしかしたらパッションの源の導火線になるかもしれない。まあそんなことをですね、私はすごく、勉強になりました。で、ここから私ね、毎日ちょっとずつやりたくてもできてなかったことをね、書き出したんですよ。そしたらね、16項目出てきました。これでもね、ちょっとずつやってみたい私はもう30秒でもいいからとにかく始める、1分でもいいから始めるということをね、やってみたいなっていうぐらい私はちょっとこの本当に感動したし、まあ、自分のパッションの源をね、もっと増やす、そういう活動としてはですね、もう秀逸だなと。 素晴らしいと思いました。ということで、ね、もしよかったらぜひね、この本読んでいただきつつ、これね、書いておきますんで、私のメモのところにね。そして、イノベーター、もしくはね、何かを目指したい、でも名前見つかってない、ね、ファッションの源がまだ見つかってない方は、ファッションの源の導火線に火をつける、このやり方ですね、ぜひ、少しでも参考にしていただいたらな、いいんじゃないかなというふうに思いました。ということで、で、少しでも参考になりました。幸いです。で、毎日話しますんで、よかったら登録、ね、してください。そして、Facebook、Twitter にもね、コメントいただいたら嬉しいです。そして、いろんな企業さんですとか、団体ですとか、個人ですとかいうところに講演も行きますし、あとはお話にも行きますし、対談もやりますし、そしてワークショップ、そして、ワーキング、ね、何ヶ月もかけた、課題を発見して、そして解決策出す、新しいビジネス作る、そんなこともね、一緒に伴走させていただいてますので、よかったらお声掛けくださいませ。さらにはですね、そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密、ね、これもありますので、よかったら見てください。そして、企業家の皆さんも応援しているプラットフォーム、スタートアップセブンエマージェンスエコシステム C、ね、こちらの方には何度でも挑戦できる世界を、実現しようと思って頑張ってます。企業家の皆様、そして企業家を支える皆さんを募集してます。そして、我が心の、本業としては、アカペラグループ、香港ラッキーズ、ね、こちらの方が、このゴールデンウィーク5月6日、ね、日比谷、野音ですね、の小音楽堂、こちらの方でですね、昼過ぎから、10バンドぐらい、出て、ライブやりますね、アカペラバンドばっかり出ます。そこに香港ラッキーズ、私も出ますんで、よかったら見に来てください。そしてですね、ワンマンライブもあります。香港ラッキーズワンマンライブ。こちらの方は5月6日、お昼の12時から、吉祥寺のクレッシェンドというライブハウスでやりますんで、こちらもよかったら来てみてください。ご連絡くださいませ。そしてですね、曲を聴きたい方は YouTube、ポッドキャスト、そして Apple Music、こちらの方で、中年ワンダーランド、香港ラッキーズ、検索していただくと元気が出る曲が出てきますよ。そして4曲入りの、ミニアルバム、ジャーニーオブラッキー、こちらの方も香港ラッキーズで iTunes、そしてモーラ、視聴もできますので、よかったら見てみてください。そして香港ラッキーズの、商店、香港ラッキーズ商店というサイトもありますね。こちらの方ではグッズ、そして香港ラッキーズの CD も、売ってます。ということで、今日も聴いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日。